はい、こんにちは、スキンスキンです。今回はね、短所を打ち消し合う人が求められる世界になってきてるっていう話をするのと、なんで俺が自己肯定感めっちゃ高いのかっていうことについて語ります。でね、自己肯定感高い低いっていうのはすぐなるもんじゃなくて、自分で意図的に積み上げてって結果そうなってましたっていう話なのね。でその上で今俺の特性ね、まあ個人のね内容について興味なくても、とりあえずエンタメとして聞いてほしいんだけど、俺ってすごいピーキーな性格してるのよ。まずあの紅の豚って知ってる？ジブリのね、あなんか赤いやつ、あれすげえじゃうま娘だって離陸するまでクソ大変だけど、一度離陸しちゃったらめちゃめちゃ戦闘力が長いってさ、ピーキーでしょ？うん、あれで、ざっくりね、オールバランスで何もかも平凡、まあ、ある程度そつなくみんなこなせて、顔も平凡っていうあの人材って、高度経済成長だとすげえ求められたの。もう難なく物事を聞いて、どこでも誰でも安定して使えるっていう歯車みたいな人っていうのはすげえ求められてきたんだけど、じゃあ今って、このね、VTuber 出てきたりとか、個人のフリーランスとかで、がっつり稼げるようになったって、あと電光序列がぶっ壊れてね、その環境において、皆さん聞きたい。何でもできて、バランスがいい、まあ、器用貧乏だからね、本当に何でもできる平均的な人と、すげえ欠点いっぱい持ってるけど、めちゃんこ尖ってる人。どっちが今生き残られて重要があると思いますかっていう。ってなった時に、俺は、昔は、なんとか歯車になろうと、頑張って、システムエンジニアとして10年間やってきたんだけど、オーバーワーク、月300時間、残業120時間を3ヶ月やって、円形脱毛症と躁鬱みたいになって認定されて、休職して、その後、上司のパワーで辞めましたっていう。11年目から辞めました。その経験を経て、まあ自分の命は広いもんだなと思って、飛び降りしたとか考えたんだけど、まあその後、自分で 3D プリンター教室みたいなのを立ち上げて、800万ぐらいかな、貯金したもんで立ち上げるんだけど、コロナで廃業して、その後、いろいろね、ニートみたいな生活をしながら、今は介護士の正社員やって、始発の仕事やってますっていう、あと、礼金のね、まあ、勉強もやってますっていう、まあ、すごい、すごい尖った性格してるわけよ。その経緯があった時に、俺、途中で思ったのは、その時ね、俺、自己肯定感が高まったタイミングっていうのは、自分の欠点を受け入れた時なんだよね。5年前かな ?10 年ぐらい前かな。まあ、要は自分の自己否定がずっと続いてて、視野が狭くなってて、上司からもう使えねえなとかっていろいろ、まあ、宇宙人の頭おかしいんじゃないとかね。なんでこんな場面で笑ってられるんだとかって言われてて、俺もなんかおかしい。自分のことおかしいし、人じゃないんじゃないかなって落ち込んだ時期もあったんだけど、今はもう吹っ切れた。吹っ切れたよ。で、その当時はね、自分の自己肯定グラフでは、そのパワハラ受けがあったりとか、すげえ最底辺だったんだけど、一回会社辞めてから自分で会社立ち上げて、で、800万をね、まあ全部吹き飛んだんだけどね。従業員2人にお金とか払ってたらね。で、それはいいのよ。お金は飛んだけど、そこでいろいろ得られるものがあって、で、いろんな人と会話しながら、あ、俺はすげえ尖ってる性格なんだと思って。で、ざっくりね、俺 INFJ の特性持ってるわけ、提唱者って言うんだけど、その提唱者の特性って、結構、相手の、なんか気を読んだりとか気遣えるんだけど、めっちゃ疲れちゃうんだって。で、無茶しすぎるとドアスラムっていうか、まあ簡単に言うと人間関係バタンって突っ飛んじゃうような、ちょっとね、消費量が激しいけど割と高出力なタイプで、大気慢性型なんよ。ってなった時に、俺ね、 INFJ の特質はあるんだけど、俺2つの欠点があって、1つは、すげえ鈍感なの。ものすごく鈍感、子供の頃からずっとそう。でも1個は匂いとか汚れとか全然気にしない。なんなら清潔感がないって言われてももう何も言えねえ。親からもね、ごめん、あんまいい話じゃないけど、体が臭いとか、口が臭いとか、なんか見た目もっとなんとかできないとか、服がチェッカーしかなくて、なんかファッション性ないよねと言われたこともある、彼女とかにもね。いや、痛いね。辛いね。で、それもね、欠点なのよ。で、あとは、まあ、視力も良くないし、俺汚れが全然あっても気にしない。虫がいいよと、チーがいいよと、もちろんぶっ潰すけど、それ自体で別に絶望したり、絶望したり、絶句したりしないの。もう、平然と潰すっていう。まあ、そういうような感じだから、清潔感はないんだけど、ただそういった匂いだったり、あとはそういう虫だからだったりについては全然耐性があると。皆さんどう思います？あ、これ、ちょっと、俺はこういう特性。でもね、こういうラジオ配信とかでさ、自分の欠点をさ、周りの人から言われたことをさ、言うって辛くない？わかる。辛えよ。言いたくないよ。だけど、俺は全部、その欠点とか、もう含めて、全部含めて自分が好きだから。その上で語りたい。で、なんでこの話をしたかっていうと、さっき言った INFJ と、俺の二大欠点、欠陥だよ。欠陥って言ってもいい。まず、清潔感がない。要は匂い全然気にしない。もう鼻詰まってんのか、俺もともとね、多分ね、多汗症なのよ。だから汗が出ちゃうのよ。だからそれで匂いが出ちゃって、ほんとね、すげえ劣等感があったけど、もちろんさ、良くないよ。もちろん公式な場に行った時は、ちゃんと清潔感あるし、俺だって常にリセッション持ってるし、着替えもいっぱい持ってきてるし、タオルも持ってきてんだよ。その上でね、鈍感さってのは INFJ にとってめちゃめちゃ武器になるって気づいたのよ。これ。 なんでかっていうと、マジで疲れちゃう。周りの方を気にして、メンタルやられて自分がぶっ壊れちゃうわけ。内向的直感が優れて、なんかアイデア出したりとか、まあ想像的なものはできるんだけど、その分メンタルがやられて離脱しちゃったりとか、社会に馴染めなくて、結局、潰れちゃうっていうのは多い中で、鈍感ってさ、ポケモンでも結構優秀な能力なんだけど、鈍感って才能なんだねって思ったね。で、さっきこのタイトルにもあった通り、欠点を打ち消し合うような特性ってすげえ優秀なのよ。これ、ね、ビルドゲーって俺語ってんだけど、皆さんビルドゲーやったことある？バンサバみたいなね。要は、今のゲームって割とバンサバ系のビルドアップ系がめちゃめちゃいっぱいあって、要は、レベルアップするごとに3つから選択肢を取っていって、自分の好きなものを選びながら、自分のそのビルドっていうのは、前は特性、攻撃力に特化してるとか、防御に特化してるとか、特殊な行動に特化してるとかっていうところに、自分でビルドアップすることによって、キャラを強くしていくっていうゲームが今流行ってるとか当たり前になってんだよ。その時に思ったんだよ。あ、俺 INFJ と生まれたのに、で、鈍感っていう才能を持ってて、なおかつ、まあ自分でね、絶望して飛び降り自殺を考えたことによって結構自分の命は広いもんだって思うようになった。ポジティブな気持ちを得るようになった。このビルドってすげえ良くないと思った。うん、そこで俺自分好きになった。だから俺生まれ変わっても、皆さんに聞くのは、生まれ変わっても自分の同じ自分でもう一回生まれたいですかって言った時に、イエスって言ってる人はほぼ 100% 自己肯定感高い。で、それが嫌とか、生まれ変わりたくない、こんな体嫌とかって言ってるのは、総じて自己肯定が低い。まあ、ないわけじゃない人も、前にいるんだけどね。そう、俺はそうやってジャッジしてる。で、なんでかっていうと、成功してるときは自己肯定が高まるんだけど、欠点とか失敗に対しても、自分のその欠点を受け入れた上で、じゃあ次どうするかっていうのをポジティブに考えられるとこそが自己肯定が高いのよ。だから自分の欠点を言うのも辛いけど、それをしっかり言えて、しかも隠さず言えるっていうのは、本当にできる人だと思う。できるというか、覚悟決まってて自己肯定が高いと思う。逆に、自分の欠点をね、言いたくない、言わないって隠す方がね、多分、ちょっと、自己肯定が低いんじゃないかと思ってます。で、そのために言うんだけど、INFJ かつ、鈍感っていうのはすげえチートだと思う。これね、俺狙って鈍感できるのはいいんだけど、常に鈍感だから、ある時は、理想はね、ある時には、鈍感スイッチをオフにして、真面目慎重モード。ある時には鈍感になるみたいなスイッチができれば理想なんだけど、俺スイッチングできないから。だけど、INFJ っていうそのなんか、要は、金を生むガチョウみたいな性格してるわけ、提唱するからね。なんだけど、その中で、高消費でメンタルやられるっていう、INFJ 特性を、なんと鈍感っていうところで打ち消しちゃってるわけ。だから欠点を打ち消してる。あともう一個は、俺今介護してるんだけど、やっぱり、向いてたんだよね。まあ、ありがとうって言われるので自己肯定が高まるんだけど、それ以上に、結構、うつ交換とかトイレとかやるときに、まあ、清潔感をめちゃめちゃこだわってる人は、多分できないよ。うん。俺もって普通に1日2、3回ぐらい、うつ交換したりとか、当然触ることもあるからね。俺はそれは大丈夫。全然大丈夫。なんなら おじいちゃんとおばあちゃんとか、ね、辛かっただろうな、もうちょっとこれで綺麗になるからね、よかったねって、そっちの方の気持ちが優先されちゃうんだよ。俺覚えたら別にディスポしてるから、まあ、手袋してるから、汚れないし、仮に手についたとしても、もうそれ仕方がない。あと言うと、俺真面目な話するけど、カレーとか肉とか油ギトギトのばっか食ってる若者のあれと、普通に食事やれてる穏やかな食事だとね、そんな匂いしない。あと、これ、子供育てたらちょっとわからないけど、赤ちゃんから、1歳とか3歳ぐらいの赤ちゃんの尿とか、でかいのを考えてみてほしい。あれ、そんな匂いしないでしょ。だけど、ゴテゴテしたもんとか、カレーとかハンバーグとか食べると、匂いつくじゃん。あれ。だからあんまね、そんな別に匂いきつくないよ。うん。いうのはちょっと補足させていただくんだけど、俺は、そのさっき言った二大欠陥で、俺欠点じゃない。欠陥って言ってるからね。自分で認めてる。鈍感すぎること。ともう一個は、匂いが全然気にならない。から自分もちょっと雑になっちゃうんだけどね。この二つは、皆さんからすると欠点だし欠陥だと思うんだけど、俺にとってはそれがね、職業上有利だし、あと自分がこうアイデアを出したりするときに鈍感さっていうのは、なんだろう。相手に気を使わないってもちろんそれもデメリットではなんだけど、それ以上にメリットがあったわけ。疲れないし、アウトプットしまくっても、全然 MP が消費されないし、なんなら楽しいと。つまり、モチベが上がると。そこで、あ、俺のこのキャラクター、つまり自分のキャラクター、自分の人間っていうのは、INFJ で勝つ、鈍感さっていうその、固有のユニークスキルを持ってるがゆえに、なんかあるじゃん、こう、デメリットがガツンと下がってるね。そのデメリットを打ち消すような特性をいくつか持ってるって。これゲームやってたら皆さんわかると思う。この答えは当たりだな。だから俺は生まれ変わっても自分の答えでいいと思う。ただ、唯一欠点を上げるんだったら、これに気づいたのが、34歳だったんだ。34歳でパワハラを受けたタイミングで自殺を覚悟した時の先で、ようやく気づいたわけ。これはさ、18歳とかで気づいたらどんだけたら天才だったんだろうと思うね。それだけ後悔。自分のこのキャラクター特性に関しては、もう欠点も含めて受け入れてる。だけど、そこ気づいて自分を生かすってところ、ビルドゲーにおいては、攻めて、もっといっぱい自分のことを知るってことを、18歳の時にやれたらよかったかなって思ってね。まあ、あとはあれだね、細かくだったら、彼女とかいた時にちゃんとしっかり告白しればよかったなって、自然消滅する前に、しっかり自分の意図をね、高校の時かな、伝えればよかったなって、まあ、そのぐらいかな、今回は。そういう後悔もいろいろしながらも、 みんなさ、歩いていくわけじゃん。で、もう人それぞれ言いたいけど、大谷翔平はあれは宇宙人だから、あれ野球選手だから、あれは気にしなくていい。あれ人以外で人っていうのは何かしら欠点持ってるから。で、その欠点に関して、必ず世の中で、この人はこうだよねとかって言われるんだよ。これはもう、例えば匂いだったら清潔感だったりマナーがなとかだったり、気遣いができない。もうそのあたりもそう。でも鈍感すぎて、なんか意図的にやってんじゃないかって言われて、お前わざとやってんだろって言われて、気づかないんだよ。でもそれでも何回もミスする。何回もミスしてるから、なんつうの、しっかりしてるとかすると、お前舐めてんのかって言われて殴られそうなこともある。他の方はそうじゃ、俺はそうだけど、俺はこれ欠点言ってるよ。もう思い出したけども辛いけど、でも皆さんも思い出したら思い出したくないと思うけど、自分自身の欠点とかで、ね、周りの上司とか、家族とかから、なんかもう冷たい目見られたりとか、言われたりすることもあったでしょ。あれに関して、ひっくり返すとね、すごいね、特殊なスキルになるの、これ。さっき言った鈍感っていうのと、清潔感がない。この2点だってもう致命的すぎるでしょ。ホモサピエンス的にはもう致命的すぎるんだよ。まあ多分子供もできないでしょ。わかる。だけど、それを自分の創作だったらアイデアを出したり、直感を生かすっていう才能になったら、あと、介護をするって仕事においては、すごくね、理にかなってるんだよ。でも欠点を打ち消しちゃってるから。でね、思ったんよ。人生うまくいく人ってのは、もちろん元々の才能や環境はもちろんあるんだけど、自分の欠点をうまく反転させて、仕事や職業とかクリエイティブな部分に生かしてる人たちが勝つんじゃないかなと思ってます。これどうですかね。もちろん、で、最後ね、ちょっと話戻すけど、短所を打ち消し合う人が求められる世界ってのはまさにこれだと思ってて、何でもできる器用貧乏的な人っていうのは、もちろん潤滑油よくあるじゃん。面接で。僕は、何でもできるんで、リーダーやってたら潤滑油の役割で果たせます。もちろんいいんだけど、AI が出てきて、コミュニケーションとかよりも、なんか尖ってるもんとか、なんつうかな、他にもないアイデアを出したりとか、気づきができるような人たちが今求められて、潤滑油みたいに言われたことだけしっかりやれる人っていうのは AI でいいから、いらなくなってくんだよね。ってなった時に、ピーキーで尖ってて、欠点を持ってる人。欠点を持ってる人はね、採用しないんだよ。違う。欠点を持ってるんだけど、それをちゃんとしっかり自覚して、自分はこう欠点です。それを上でその反転としてこういうことができますっていうのを、しっかり自分の能力や欠点、利点を棚卸しして、それをプレゼンテーションできる人が多分勝つと思うんだね。これどう思います？で、その時に、今この世の中、VTuber とか出始めてね、SNS がいっぱい出てきた中で、ただ何でもできます。無駄に何でもできますはね、厳しいと思うんだよね。それとか、俺みたいに、別に俺が素晴らしいとか言ってるわけじゃないよ。ピーキーもいいけど、アンティストキャラもいいんだよ。すごく万能で無駄がないけど、もちろんいいし、羨ましいと思う。だって欠点があんまないから。いいんだけど、俺は尖りに尖って答えを選ぶ。皆さんどう思います？皆さんが自分のキャラクターとかを割り替わるんだったら、すげえ万能なタイプを選ぶのか、すげえ尖ってるやつを選ぶのか。尖ってるやつってはね、欠点もデメリットもね、長所もいっぱい持ってるから、そこのデメリットがマジで噛み合っちゃうと、すごい地獄だし、噛み合わないような環境に行けばすごいね、役に立つわけ。でもその環境に行くためには、自分をよく知らなきゃいけない。それを知らないで、ただただ自分あれはできない、これはできないってなってくるとね、自己肯定感下がるわけ。でも俺は、その自己肯定感が自然に上がったっていうのは、さっき言ったように自分の能力や特性に関して、欠点を埋め合うようなことであることに気づいたわけ。これがでかいよね。でも逆に考えてほしい。自分の長所の部分を打ち消すような特性持ってたら、地獄だよね。まあ、リセットするわ。でも、面白いことに、多分俺の人生受けてて、41年受けてて分かったのは、自然と自分のデメリットを自覚してる部分において、その反転したものに引っ張られるんだなっていう。な、蝶々とかね、蜜に吸われるように、虫がね、蛍光灯にね、蛍光灯、赤い光に引き寄せられるように、人それぞれ欠点を抱えてる、その欠点の反転のところで活かせる仕事が一番いいんじゃないかと思う。だから俺はさっき言った介護の仕事とかね。すげえ向いてると思った。だから俺さ、18歳の時に介護の仕事行ったらまた変わったんじゃないかと思ったけど、その時は俺システムエンジニアしか頭なかったからさ。うん。そういう感じです。皆さんもね、なんつうの、俺はこういう一例でしたって。これあくまで俺の一例。だけど、ピーキーである性格っていうのは、本当に素晴らしい環境にあるから、本当になんか成績で言うと、5-1-5-1-5-1みたいな感じ。オール3とどっちがいい？合計点は同じだよ。でしょ？オール3の人たちってあんまいないんだよね。皆さん特徴の部分を削って、欠点の部分を補おうとしてるの。で、後でまぁちょっと話すんだけど、これ好きな名言で、長所を補うこと、長所を伸ばすことは社会貢献であると。短所を補うことは自己満足だと。俺これすげえ好き。とある本に書いてあって、俺もずっと使ってる。これ、わかります？長所を伸ばすってことは、社会貢献なわけ。うん、そのまま、これわかります。短所を補うことはね、自己満足なんで。これ10段階で考えてほしいんだけど、10段階で8と9みたいな能力を持ってる人は、そこは伸ばせばいいの。8と9だったら10にすればいいんだよ。それは社会貢献。なんだけど、5よりも低いやつ。例えば、2とか3とか4って皆さんはあるでしょ？思い出して、自分の苦手な部分とか、怒られた部分とか、叱られた部分。そこの2、3、4の部分を ほったらかさずにみんな補うでしょ。で、その2、3、4を5にするっていうのは、あれね、8、9を10にするよりしんどいわけ。なんでかっていうと、それができれば苦労はしねえんだよ。皆さん思い出して、本当に。欠点とか言われたこと、治りましたかって言ったら、20年経っても30年経っても治んねえんだよ。で、怒られるんだよ。ってことは、そう簡単に治んない。でも、これ別の人からすると、簡単になるわけ。そういうこと。だから、俺は思った。その2、3、4の部分を無理に5にするじゃない。4までに、わかります?欠点を野ざらしにすると、周りに迷惑をかけてパフォーマンスが下がったりするのはダメ。だけど、パフォーマンスは下がらないけど、ちょっとこいつ微妙じゃねって思うぐらいのラインだったら、そこで止めていいと思う。わかります?俺の匂いの話するよ。匂い、体臭、もともと発汗みたいな、発汗症みたいな感じで、匂いが出ちゃうと、もともとそういう体質で、あと、食べるもん大好きなんで、やっぱカレーとかラーメンを食っちゃうの。で、ニンニクも食っちゃう。でも、ニンニクは抑えるけどね。そうなった時に、何にもせずに、ただお風呂も入ってるよ。だけど何もせずにただやっちゃうと周りから臭い臭い言われちゃうの。服も履いてるよ。洗ってるよ。その上でね。リセッシュとか、着替えとかタオルとか、ちゃんとしっかりそこへ潜ってって、ある程度できるんだったらそれをやる。けど、そっから先やらない。つまり、普通のなんか会場とかで、例えば演説とかするんだったらもっと気を使うけど、普通仕事する場だったら、最低限ここまでは大丈夫かなってラインだけで、そっから先のリソースは全部好きなところに伸ばしてるわけ。わかる?自分が苦手な部分を5にしちゃう。5にする。10段階で5にするっていうのは、すごい労力使うわけ。だけど、2とか3を4ぐらいにするんだったら割とできるわけ。で、そこも周りの配慮とかあったりとか、自分が自分で宣言してこうなんですって言ってくれれば、あ、分かった。じゃあ君はちょっと体調ね、気になってるから、多少ね、頑張ってると思うから、そこはね、みんなに伝えておくよってなってもらって、俺ももちろん意識する。要は大事。これがね、一番良くないのは、体調がダメだからって言って、完全に飲まないんですよ、ノータッチ。何もしませんって言ったら、周りの人は臭いって言うし、あと、なんで君は何の対策もしないんだって言われて、だんだん居場所がなくなるわけ。これは良くない。だけど、自分はこういうとこ苦手なんです。で、だけど、前哨はしてます。でも、どうしようもならないで、迷惑かけたらごめんなさい、そこは素直に言ってくださいって言った上で、ちゃんと行動に示す。行動に示すためで、どうにもならなかったものについては、俺もごめんなさい言うけど、そこを配慮してもらうっていうことをやってもらうと、これ不思議。うまくいくんですよ。これ皆さんやってみてください。苦手な部分を5っていう平均のところに戻すのはクソ難しい。だけど、8、9の部分を10にするのは割とできる。最後に言うよ。なんでそれができるかって言ったら、得意なものってのは何もしなくてもやるから。何もしなくても得意なことは、暇な時間だったら、じゃあ、ピアノ弾くかと。俺だったら、ゲーム作ったりとか、本を出版したりとか、今思ってることを吐き出したりとかするわけ。それは好きだから勝手にやってんだよ。で、勝手にやるもってのは勝手に伸びるし、習慣化されるわけ。習慣化されるってことは自然に能力を伸びるし、あと本人も楽しくストレスだけやってるから、パフォーマンスも質も高いわけ。だから好きなものって勝手に伸びるから、それを伸ばせば社会貢献自然になるの。なんだけど、苦手な部分ってのはやるだけストレスなんだよ。だから、そこの部分は炭焼きしようね。ただ、その取り組み方についてはノータッチでやっちゃうと、つま弾きされちゃうから、5に戻すんじゃなくて、ちゃんと制限したために苦手な部分はここまで頑張ってますよってやったら、そこの部分の余力は、本気の部分に出しましょう。これね、本当にオール3を目指すとね、オール3、オール5か。10段階でオール5を目指すと、マジでいいことない。尖っていい。ピーキーでいい。そして欠点の部分はしっかり把握する。把握して自分で宣言して、それを周りにも認めてもらいつつも自分の得意分野を伸ばすっていうこと。最後ね、ごめん、最後に言うけど、俺は今、介護の仕事してるんだけど、結構、ピーキーになるよ。ちょっと、失敗したりとか忘れちゃったりとか、配慮が足んなかったりって言って、もちろんできなくなったこともあるよ、介護士としてね。だけど、いざという時に、パソコン壊れた、スマホ壊れた、ブレーカー落ちたどうにもなんないって、機械が壊れた時に、俺役立ってるんだよ。そこで結構周りから評価で、スキズキンさんいいねとかって言われて、また来てとか、あの人がいいって言われるわけ。ピーキーなんだよ。10人に1人ぐらい、俺打率が低いけどホームランを打てるわけ。わかる?だから10人のうち3人ぐらいはこいつできる、こいつバラだったりしたきらいって言われて切られるけど、残りの 6割のうち1割に対しては、スキズキンさんはね、結構こう丁寧にやってくれるし、スマホで困った時助けてくれたわって、スマホいじるのは、介護保険的にはちょっとなかなか微妙なられてるんだけど、ちょっとできることだったらね、ついでにやっちゃいますと。そういうところで役に立つわって言ってくれるわけ。これはなんでかって言ったら、もともと俺が15年間ぐらいエンジニアやってきたから、その部分の、やっぱり実績があるし、パソコンとか、スマホとか、電気関係については、割とできるから、他の介護士に比べて、そこの部分は、差別化っていうかな、勝手に、その部分は活かせるようになったわけ。だから、そういったなんか、困ったスマホとかの困りごとも なんかできる。あと、背が高いからね、電球交換もやるとできますよ。そういうこともできる、介護士ってところで、その一部には評価されてる。で、もう当然ダメな人もいる。だから、ピーキーなんだよ。だけど、俺はそこを自覚してるわけ。ね。皆さんも、俺は介護士の話だけど、今の仕事や生き方に関して、この今のこの考え方、自己肯定感の高さだったりとか、その短所を、欠点をね、補い合えるような環境の仕事に持っていったり、それを意識で自分で宣言してやっていくっていうのはとっても大事なことだと思ってます。どうでしょうか?活用してみてください。